ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香です。よろしくお願いします。一個いいですか、このさ最初のさパパパパーみたいなさあれどこで入ればいいのなんかさパパパパパパパパパパパパの後に入ろうかなって思うじゃない。そしたらさ一気にさブーってなんか入っていいですか、すいませんちょっとここ入れていいですかみたいなっちゃうのはね、ちょっと後で話し合いたいと思いますこの番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、まあ時たまにね脱線してしまう番組でございます。来週は常に脱線すると思います。ぜひツイッターでハッシュタグホッと一息をつけてつぶやきながら実況よろしくお願いします。今週もよろしく。はい、4月22日ということで4月も後半になってまいりました。新社会人の皆さん、そして新年度を迎えられた皆さん、もう仕事は慣れてきましたかね。もう4月後半だし5月とか入るとやっぱりこうさつきの病がやってくるじゃないですか。あれはね私も毎年乗り越えられないんですよ。乗り越えられないまま6月を迎え7月を迎えで次の年のさつきの病を迎えるっていう、すごい長引いちゃうのですごい共感できます。一緒に乗り越えていきましょう。はい、あー入ったばっかのエピソード、あ私日向坂46のメンバーなのですが、日向坂46ってもともとひらがなけやきっていうグループだったんですよ。そこから改名して一つのグループになったわけですが、私は実はひらがなけやき時代に休業いたしまして、約2年間休業して復帰したのは日向坂46のメンバーとして復帰させていただいたんですね。だから本当に遅れてきたっていう感じで、新社会人の皆さんも新しく会社に入られる新卒の皆さんとかって、そこに社会ができてる中に新しく入るわけじゃないですか。で、私もその同じような立場だったので、なんか気持ちがちょっとわかるというか、なんかこの会話の輪に入っていっていいんかなとか、私この趣味めっちゃ持ってるけど、私がこの趣味好きなんですって言って、もしこの中にめっちゃ話したい人がいて話の輪止めたら大丈夫かなとか、そんなことねあなたしか思ってないよっていうやつなんですけど入ってきてほしいに決まってるじゃないみたいな思うことでも気になっちゃうんですよね。特に初めの方だとね、こう自分としてもさいい人でありたいなって思うし、こうノリのいい人でみんなの輪の中に入っていきたいなって思う決まってる分、なんかそういう些細なことも気になっちゃうかななんて思うんですけど、少しずずしいぐらいがちょうどいいかもようですって。いや、その通りですね。なんか私に言われてる気がしました。そう、多分ね、そう、周りが見えちゃうとね、良くない時も多いからね。自分がやりたいこと優先するのもいいのかなって。まあそうね、社会だとなかなかそうもいかないのかもしれないけど、せめて一人の時間だけでも充実させてあげてください。ええ、そういうことでございます。私はなんだろう。でも日向坂に入って、その最初結構、なんか気にしてたことあるけど、今は、なんか話したい時入って、寝たい時寝て、みたいな。結構自分の時間軸で動いていることが多いので、うん、結構日向坂のメンバーはそういう子が多いので、なんかちょうどいいバランスなのかななんても思います。そうなんですよ、日向坂、そんな日向坂46なんですけど、新メンバーを募集しておりまして、オーディションが今絶賛開催中ですね。募集は締め切られたんですけど、今きっとオーディション頑張ってる中だと思います。もしかしたらね、このほっと一息を聞いてくださってるオーディション参加中の人がいるかもしれないですよね。いやー、それは聞いてほしいって思いつつ、こんなやつおるんかって思われるとちょっと気になっちゃう。それも気になっちゃうから、ちょっといいよ、いいお姉さんになろうって思っちゃいますけどね。そう、私、オーディションの募集してる時から、というか、2期生の、私1期生なんですけど、2期生を募集してる時からずっと言ってるのがあって、私推しの人来てくださいって。なんかさ、オーディションのやつって結構、エモーショナルなこと書きたいって私も思ってるんですよ。みんなで、こう、一緒になって、こう、グループを作っていきましょうとかね。かっこいいこと言いたいんですけど、なんかね、なんかムズムズしちゃって、うまい言葉が見当たんないなぁなんて思っちゃうことが多くて、今日結 果影山推しを求めてるやつっていうそっちに走っちゃうんですよねそうそう、なんかそれでね、あの人笑いを誘いたくなっちゃうんですよ。笑われてるか分かんないですけど、でもそれでね、それを言い続けた結果、2期生ではその金村美久だったり、3期生では高橋美国だったり、その影山推しの子が本当に入ってきてくれてて、これね、皆さん、あの宣伝効果あるんですよ一応チーム影山を作りたいね作りたいわけじゃなくて、なんかなんだろう、ボケたくなるそう、あのね、本当に来たらひいきしますんでいっぱいひいきします。はい、可愛い、みんな可愛いんですけど、特に可愛いって言いますぜひね、この4期生っていうのも楽しみに皆さん待ってもらえればと思いますし、もしね、これ聞いてくださってるオーディション中の子がいたら、安心してくださいね。私みたいな、はい、能天気なやつもいるので、はい、可愛がります。はい、ということで、そしてここからはですね、重要なお知らせがございます。はい、ちゃんと聞いてください。私自身ね、体験するのが初めてなんですけれども、今週はスペシャルウィークというものでございます。はい、ここでスタッフさんからスペシャルウィークというものの説明をいただきました。そう、わかんないんですよね、私。初めてのかげちゃんに説明しときます。今週18日から24日は、ラジオ界隈で聴取率をなんとなく争う週。なんとなく争うんだ。どこの放送局もいつも以上にスペシャルなプレゼントを用意しています。そして、偉い大人たちがめちゃくちゃ聞いてる週でもあります。そうなんだ。なんで、ぶっちゃけ、めちゃくちゃ大切な週です。そうなの？大丈夫？あれでしょ？なんかさ、めっちゃゲストとか来たりとかさ、なんか特別な企画とかやったりするでしょ。影山優香っていうパーソナリティ一人なのだが、ミーパンもいないしさ、この後コーナーご来店サンキューですけど大丈夫そう大丈夫そうかな、これ。ドキドキ。はい、ということでね、なんかそのスペシャルなプレゼントをせめてもねせめてもスペシャルにしたいということで、この番組では何を用意したかと言いますと、ここが大事ですよ。私のサイン入りのチェキと、ローソンで使えるプリペイドカード、なんとなんと1万円分をセットを2名様にプレゼントいたします。すごい !1 万円分よ？ローソンで使えるプリペイドカード1万円分。どうする？ローソンでさ、1万円使えるんだよ。コンビニで1万円使う人ないじゃない。例えばなんだ？先週さ、焼き鮭ハラミっていうおにぎりを紹介したわけ。で、これがね、税込み214円なわけですよ。だから1万円だとしたら214で割ったらね、46あまり166とかかな？だから、そう、46個買えるし、お菓子をいっぱい買えるわけですよ。あ、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、だから46個買えたら、だってさ、4月でもさ、30日しかないわけだから、もう1日2個食べれるっていうね。いいですね。これでさつき病も解消ですよ。ということで、皆さんいっぱい応募していただければと思いますが、このプレゼント応募のためのキーワードは番組のラストの方に発表させていただきますので、最後までしっかりと聞き漏らさずに聞いていてください。ということで、オープニングはこのぐらいにいたしまして、一曲いっちゃいましょう。スペシャルウィークということで、まあやっぱりね、洋楽好きの私ですが、日向坂の曲でリスナーの皆さんにも盛り上がっていただきたいと思います。それではお聴きください。日向坂46で僕なんか。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーションローソンの提供でお送りします。日向坂46の影山優香がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。さあ、ここからはこちらのコーナーをやってみたいと思います。ご来店サンキューです。こちらのコーナーはリスナーさんが考えた店内アナウンスを読み上げさせていただきます。条件としましてはですね、ローソンさんで放送されていてもおかしくない内容でお願いいたしております。まあね、多少のボケもね、きっとローソンの店内アナウンスでもあると思いますので、そちらも OK ということで、まあ、いずれかはね、そのガチで私たちのアナウンスを流すつもりでね、その原稿を考えていただきたいと思っているのですが、 いつかそういう、この皆さんが考えてくださったアナウンスをローソンで流すってことはできるんですか、ローソンさん。できます。はや、今の光景めっちゃ見てほしかったですね。右手を大きく上に空に掲げてグーでしたよ。すごいね。皆さんちょっと張り切っていきましょうや。では早速考えてくださったアナウンス紹介していきましょう。ラジオネーム千円の白菜さん、男性です。店内でお買い物を楽しみ中の皆さん、こんにちは。ローソン大好きアイドルの影山優香です。突然ですが皆さんは影山のサイリームカラーが赤なことご存知でしょうか。赤つまりレッドレッドです。さあ皆さん、今すぐ唐揚げくんのレッドとエルチキのレッドを両手に持って振ってください。必ず見つけ出してファンサービスを送ります。おー、え、これすごくないですか。めちゃくちゃうまいし、流れてそう、聞き流しやすいですよね。そう、よくよく聞くとね、なんだこれっていうのは確かにありますけれども、でもこれを早口で言ったらなんかわからないまま流れてくんですよ。商品名がちゃんと入ってるしね。だからさあ皆さん、今すぐ唐揚げくんのレッドとエレチキのレッドを両手に持って振ってください。必ず見つけ出してファンサービスを送ります、なんてぐらいの速さで言ったら、耳に残るのは唐揚げくんのレッドとエレチキのレッドだから、両手に持って振ってくださいは入ってこないからちょうどいいなって思いました。これはナイス店内放送ですよ。いいね。これはご来店サンキューですですわ。素晴らしい。これ、皆さんこれですよ。こういう感じ。これを1個目で送ってきてくださったの。ナイスですね。サンキューです。ありがとうございます。こんな感じで皆さんちょっと行っちゃいましょうよ。はい。ということで続いてちょっと短めの便りだそうです。いきます。ラジオネーム、タイガさん、男性です。日向坂46ではアディショナルタイムがありますが、ローソンにはありません。いつでも24時間お待ちしてます。おー、これはうまいこと言ったって思って書いてるでしょ、タイガさん。うん、うまいよ。そう。そう、日向坂にはアディショナルタイムっていう楽曲があるので、ぜひ YouTube 等々で聴けたら聴いていただければと思いますが、確かにね、うまいね。常にフルタイムですがね、すごいわ。これはやっぱ使われたわってすごい自己肯定感が高くなりそうなお便りでした。いいな、自己肯定感高くいきたいな。はい、続きましてラジオネームさゆひなベーカリーさん、男性です。値段はロー、損はさせない。ここは街のホットステーション、時代を変えるぜニュージェネレーション、一度は来店お待ちしております。あ、みんなね、わかんないかもしれないから一応言うけど、ローソンと損をかけてんのね。あ、そう、損はさせないの、損ね。うん。またこの人もうまいって思ってるわ、自分のこと。多分ね、これね、この文章長文で4、5分あるじゃないですか。これで1段目の値段はロー、損はさせないをひらめいて、多分こう書き進めたと思いますよ。うん。絶対1段目でね、ピンときちゃったのよ。その勢いで書いてる。うん。まあいいんだけどね。わかった。今度さ、ローソンに、さゆひなベーカリーさんはローソンに行って、これを読み上げてきて。そしたらわかるよ。うん。どれだけあなたがとてもとても面白いかね。ありがとうございます。はい。ということで続きましては、こちらエピソード的な感じだそうです。いきます。ワイルドヒーアット、思い続けてきはったでさん、男性です。飲み物をお取りになる際、冷蔵庫裏から商品陳列を行っている従業員と目と目が合ってしまう場合がございます。胸が締め付けられ声をかけられないような状態に陥りましたら、それがキュンです。その気持ちを大事にするようお願いいたします。あるね、これはあるよ。これはあるある。さ、最近っていうか、まあ、しばらく前からさ、飲み物の冷やされてるところってさ、ガラガラガラって1個取ると、後ろのその商品がガラガラガラって斜めになっててさ、降りてくるようになる、常に一番前に商品が来るようになってるじゃない。でさ、ガラガラガラの合間、隙間からね、その、店員さんのね、目がね、頑張って陳列してる、その、店員さんの目が見えちゃうんだよね。でさ、しかもさ、そのガラガラガラってなるからさ、その昔だったら 動かないものだったはずが、すべての裏側からの商品が全部ガラガラガラって動くから、その商品と商品の隙間でずっと目が見えてるっていうねその文明の利器というか文明の発展によってより気まずくなるっていう現象がコンビニ内で実は起きてるんですよねはい、続きまして、ラジオネーム締めの最後うどんさんです。まもなく2番レジに新人店長が参ります。初めてですから順番待ち線まで下がって温かい目でお見守りお待ちください。これ読むの上手くない私このさ、パッて渡されてさ、パッて読むわけですよ、このお便りっていうのね。これを瞬時に鉄道だと判断して影山優香、これは今日一の今んとこのハイライトですね。新人店長は大切にしていこう、みんなで優しく扱っていこう。締めの最後はね、私はお米です。うどんにしたことないわ。皆さんは鍋の締めは何にしますか内容関係なかったですが、最後、次が店内放送ラストになります。ラジオネームビビンバにビビンナさん、男性です。
ローションへお越しの皆さん、ローションで働く皆さん、こんにちは。ローションの本社で迷子になった笹山優斗です。放送を聞いてくれた人は覚えてますよね。実は僕、今も迷子です。ローソンで対象商品を購入すると、僕の位置情報がわかるレシートが発行されるそうです。皆さん、対象商品を購入して、僕を見つけ出してください。
まだおったん、笹山優斗。だからさ、多分ね、前回の放送ぜひオーディ等で聞いていただきたいんですけど、ローソンの本社が7階あるせいで、笹山優斗どこ、1階から7階どこにいるか分かんないんだよね。そう、むずいのよ。すごいね、2週かけて探したんだけど、そう、一周挟んでんのよ、笹山優斗くんの話は。そう、だから一瞬のうちに、そう、まあまあ、お母さんに会えたかななんて思うけどさ、会えてなかったんだね。これローソンの人に掛け合ってみますわ。大変だよ、だって2週間いないんだよ、行方不明2週間行方不明なのよ。しかもさ、ローソンで対象商品を購入すると僕の位置情報が分かるレシートが発行されるそうで、急に饒舌急に饒舌だし、そんなことはねえ僕を見つけ出してくださいって余裕なんだよね。常に余裕なの、笹山優斗くん5歳。このコーナーいいですね、楽しいですね。しかもさ、リスナーの皆さんのおぼけセンスが高いね。みんなさ、よくこんなに思いつくわね。店内放送ネタっていうジャンルが確立されていきそう新しい世界が切り開かれそうだなって初回にして思いましたはい、皆さんどんどんハードル上がると思いますが、まあ、人の不幸にしか終わらない私を笑わせてくださいはい、こんな感じでリスナーの皆さんが考えた店内アナウンスを紹介していきます。本当に使えそうなアナウンスを考えてくれたリスナーさんには、何かちょっと素敵なことが起こっちゃうかもしれませんよ。ということで、ご来店サンキューですのコーナーでした。さて、続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。レジ横に置いてあるチロルチョコってなんか海外っち。 あ、そさえばいいそれ。先週の放送で4月15日は唐揚げくんの誕生日なんてお話をしましたが、なんと4月19日に唐揚げくんの新しい味が発売されました。この唐揚げくんはなんと見た目は普通、中はタルタルソース、そう、新体験唐揚げくんなんです。その名もタルタル隠れてる唐揚げくん、たっぷりタルタルソース味、イエーイ、ふふー。いやー、ついに来ましたよ、タルタル。ニブちゃんが大好きな、日向坂46メンバーもニブあかりが大好きなタルタル味の登場ですね。すごい、ニブちゃんごひいきされておりますので、今すぐローソン行った方がいい。あのね、これね、ラジオ聞くより多分ね、ローソンに直接自分で足を運んで、偶然見つけた時の驚きやときめきのがでかいので、ちょっとね、ラジオ聞かないでもろて、行ってもらえればと思います。はい。唐揚げくんとタルタルソース味の人気者同士のコラボレーション。これはね、美味しいこと間違いなしですよ。はい。いいですか？4月26日から 5月9日、私の誕生日の次の日までの間、たっぷりタルタルソース味を含むですね、唐揚げくんシリーズ全品が1個増量でございます。いやー、どこまで消費者思いなんだっていう話ですよ。はい、5月8日、私の誕生日にはですね、絶対、全種類買います。ちょっとね、味比べなんかのレポートとかも出していきたいと思いましたね。新商品もめちゃくちゃ楽しみです。タルタル隠れてるっていうね、ネーミングということで、そう、見た目は普通らしいですね。だからいつタルタルの味が巡ってくるのかなんていうのも楽しみに食べていきたいと思います。これはもうちょっと楽しみで仕方ない。皆さん今ローソンが近くにあるよっていう方はね、ぜひ行ってもらえればと思います。そう、このもう一度言います、この放送を聞いているそこのあなた、もうね、口の中は唐揚げくんっていう感じでいっぱいになってることでしょう。ということで、お昼はローソンに急げ急げ。さて、ここからが本題のほっと一息商品開発化計画、イエーイ。はい、ということで、先週はですね、チルド飲料の味っていうのを試飲をしながらね、決めたり考えたりしてきましたが、今週はですね、このチルド飲料のパッケージについて考えていきたいと思います。しかもですね、シークレットデザイン案についてお話をしていきます。この間の放送、二人会だった時の放送でですね、普通のパッケージと、あとはその影山優香と佐々木美玲のなんかシークレットな案を入れるのもいいですよね、なんていう話をしたら、なんとですね、パッケージの種類は通常版が7種類、シークレットパッケージが3種類の計10種類作っていただけるそうなんですね。すごいですね。本当にそれが実現しちゃうなんて。しかもシークレットパッケージ3種類ありますから。これはちょっと楽しみですけど、今週はですね、このシークレットパッケージをどうするかについて、このデザイン案について話していきたいと思います。よろしくお願いします。ローソンさんもよろしくお願いします。ペコリペコリ。一応ここに書いてあるのが、ローソンさん的なご希望は、ミーパンと私の手書きの何かっていうものと、まあ他にももう一つだったりがいいなぁなんていう意見をいただいております。そうね、どうだろう、お絵かき、この間の放送でも言ったと思うけど、私とミーパンはなんか日向坂では A 担当ではないんですよ。そう、ね、まずミーパンは似顔絵描くと全員が同じ顔になるっていう。やっぱりこう、どんなキャラクターなんかさ、キャラクターとかってよくパクリ疑惑とか出ちゃうじゃないですか。あれってどんだけ抽象化しちゃうと、やっぱどうしても同じような形になっちゃうから、あれしょうがないよねって普段思うんですけど、ミーパンはそれです。常に自分が描いた顔をパクリ続けてるんです。そうだなって思います。まあみんな可愛いからいいなと思うんですけど、私はですね、私はマジで絵が上手いと思って生きてきたんです。小学校1年生の時になんか校内の絵画コンクールで金賞取ったことあるし、なんかそれを誇りに、小中高とね、12年間それを誇りに生きてきたわけですよ。だから、その、うまいって思ってて、画伯ですねって言われた時に、めっちゃ嬉しくて、いや、そうなんですよって、こう、名のある画伯とね、同じ、まあ、ゴッホだったりね、こう、ダヴィンチだったり、モネだったりっていう、名だたる方々と同じ称号を与えていただいたことで、本当に幸せな気持ちになったんですよ。だから、まあ、それからずっと画伯って呼ばれたら、ありがとうございます、そうですよねって言って、そう、なんか褒められた時に、こう、いやいやいやって言うと、やっぱそれが逆にちょっと鼻についちゃったりするじゃないですか。だし、なんかそういうの、愛をね、ちゃんと受け取ってほしいなって私自身も思うので、その、褒められた時にちゃんと、ありがとうございますって一回受け取るようにしてるんですよ。そう。だからそれぐらい、まあね、絵に自信があって生きてきたわけなんですけど、ガチで、油絵でやるのガチでそのローソンで売るパッケージを油絵でみたいな何を描いたらいいの。あ、でもね、似顔絵とかはね、わかった、そうだ、なんか自分の絵を描くのはやっぱやり慣れちゃってるから、お互いの絵を描くとかね、私がミーパンの似顔絵描いて、ミーパンが私の似顔絵描くけど、まあ、描く種類は自由で、ボールペンでもいいし、鉛筆画でもいいし、点描画でもいいし、まあ、油絵でもいいし。まあ、私は油絵でいきます、じゃ いや油絵先取られたら困るからさ油絵の出落ち感すごいからその制作風景をぜひ撮っていただいて、あのローソンさんのツイッターで YouTube でその制作過程を公開していただくってめちゃくちゃ真剣にね、つなぎとか着てあの鉢巻きやってみたいな、形から入るタイプですからね、高い絵の具を買いたいと思いますいいね、手書きちょっとありだなって思います。そう、私ね信じてるの、自分の才能を。やっぱね、最後己を信じれるのは自分のみだって思ってるからね。そう、そういうことですよ。皆さん自分に自信を持って生きてください。はい。で、3種類あるんですよね、シークレットパッケージが。だから、ミーパンの手書き、私の手書きだとして、もう一個何にしようっていう話ですよね。うん。前回出たのは、その酸っぱい蜂蜜レモンを作るとしたら、唐揚げくんがめちゃくちゃ酸っぱい顔してるっていうやつが出てて、いや、唐揚げくん入ってないのよっていう話をしたんですけど、皆さん何がパッケージだったらこれ飲みたいなってなりますかね。そうそうだ、思いついた、思いついたとか思い出したって話なんですけど、ローソンのキャラクターにあきこちゃんがいるじゃないですか。そうで、さっき話してたんですけど、かげこちゃんいたら可愛いよねみたいに言ってて、そうだから、その自分の顔写真載るのちょっと恥ずかしいなって思ったら、なんかあきこちゃんと、なんだみぱこちゃんなんだろう、アニメ、そう、なんかアニメ化っていうか、なんかこのパッケージとしても今日キャラクターでだったらすごい可愛いなって思うし、あのいずれはね、この私たち3人のあきこちゃんを含めて3人のなんかミニアニメとかがツイッターとかで流れたら嬉しいなって今思いました。ちょっとこれ明暗じゃないですか、皆さんどうですか。めっちゃ可愛いのもあったらいいなって思います。あ、日向坂46には公式キャラクターのポカっていう鳥がいまして、ポカとアキコちゃんでもいいし、ポカと唐揚げくんでもいいし、あの実はですね、ポカって唐揚げくんとキャラかぶりしてるんですよ。そう、どっちも鳥やし、そうキャラかぶってんなーって私は思ってたので、このねポカと唐揚げくんがつかみ合ってるとかでもいいなって思いましたねあとはそう、私とミーパン、あ、かげことミーパンのキャラクターとあきこちゃんとポカとからあげくんと、もうみんな大集合みたいな、でもね、めっちゃ可愛いなって思います。どうですかね。あ、すごい、赤色のサイリウムペンライトを振っていただいておりますありがとうございます嬉しい。しかもね、ペンライト、そう、私のサイリウムカラーの赤を振ってくださってるんです優しいよ、ありがとうございます。本当に私はそんな感じかな。皆さんどんなデザインだったら手に取りたいなと思いますかね。ぜひハッシュタグほっと一息で、教えていただければと思いますが、このシークレットパッケージ今回は考えていきましたが、デザインがですね、もし今後決定したとしても番組内では発表いたしませんそりゃそうですよ。このシークレットデザインはこちらとこちらとこちらになりますって言ったら、その瞬間にシークレットじゃなくなりますからね。定義とは何ぞってなりますので、百聞は一見にしかずでございます。はい、匂わせぐらいにしちゃいますので、皆さんぜひ発売までお待ちいただきまして、お立ち寄りいただきまして、確認いただければと思います。楽しみにしていてくださいね。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香がお送りしてきました。ということで、早くもエンディングでございます。今週もお聞きいただきありがとうございました。今日もあっという間でした。商品開発の話も済みましたしね、早く夏が来てほしいなって思う回でした。そして最後にですね、抽選で2名様にプレゼントさせていただく、私たちのサイン入りチェキとローソンで使えるプリペイドカード1万円分の応募キーワードを発表させていただきます。ここまで聞いてくださってありがとうございます。ということで、今回のキーワードはかげこちゃんです。はい、これひらがなでかげこちゃんでお願いします。あのローソンのキャラクターのあきこちゃんがね、ひらがなであきこちゃんらしいので、はい、いつかかげこちゃんとコラボさせていただけたらなって、はい、かげこちゃん、あきこちゃん、そしてこの番組とね、コラボさせていただけたらなっていう願いも込めて、このキーワードにしたいと思います。このキーワードと氏名、住所、電話番号を書いて番組までメールを送ってください。このキャンペーンの締め切りは来週4月29日金曜日いっぱいまでです。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますので、よろしくお願いします。 そしてコーナー等々のメールはですね、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームからもよろしくお願いします。さらにこの番組の公式ツイッターもございます。アカウントは小文字でアットマークホットアンダーバー一息46。そしてこの番組聞きながらつぶやく際はハッシュタグホット一息ひらがなでホット一息でよろしくお願いいたします。ということでスペシャルウィーク、今週はスペシャルウィークっていう名前だけでも覚えてってくださいね。あ、みんな知ってる。みんな知ってるんだって。周知の事実だったわ。スペシャルウィーク。ということで、今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山優佳でした。バイチャー。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優佳です。ということで、第4回収録終了いたしました。イエーイ。ありがとうございます。ここまでお聞きいただいて。ここからはですね、オーディ限定のアフタートークとなっております。ということで、本日の収録、毎回楽しかったです。そのスペシャルウィークっていうこと、言葉をね、まず学びまして、なんかそのスペシャルウィークの定義を教えてもらったんですけど、どうなんですかね、聴取率をなんとなく争う会ということで、争えてんのかな。張り合う気があったかな、私に。張り合い方を学んでいきたいなっていうのは思いましたけど、いつも皆さんがね聞いてくださって私は幸せです。ということで、あの放送内ではね紹介しきれなかったメールをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ここがポイント3、男性です。ふつおたですね。かげちゃん、こんちゃ、こんちゃ。今シーズンの J リーグが開幕してもう2ヶ月経ちますね。ここまでかげちゃんの目に留まったチームや選手はいましたか、ということで。確かに放送内でサッカーの話してなかったですね。そうなんですよ、忘れてたわけではなく。あのね、目に留まったチームや選手、あ、そう、あの一個思い出したんですけど、このほっと一息でそういえばライブの話もできてなかったなみたいな思ってて、ちょっとこのオーディでしようと思ったんですけど、あの東京ドームライブ2日間30日、3月30日31日ってあって、そのライブの時って髪型をみんなメンバー変えるじゃないですか。こういつもよりきらびやかな感じ、可愛い感じにするんですけど、私は2日間あの頭の上の方で2つお団子を作るクマさんヘアをやってたんですよ。あれをその一般的に言う時はクマさんヘアって言ってて、あのメンバー内とかで身内で言う時はののちゃんヘアって言ってるんですけど、はい、その髪型があって、私がすごいこう気に入ってるというか、なんか影サポの皆さんから評判が高くて、だしなんかその私がライブを見てて思うに、髪型が分かりやすいと目で追いやすくて、特に日向坂も22人で出てるシーンがめちゃくちゃ多いので、髪型が分かりやすいとファンの皆さんも追いやすいなーなんて思ってるから、もうここ最近お団子にするか、その2つのお団子にするかみたいなのが多くて、そうですね、だからライブはすごい汗がかくから、こうまとめるとしてもポニーテールとかツインテールとかが多くて、でもなんかこう髪の毛を出さないと、そのなんていうのかな、迫力、躍動感が出ないんですよ、踊ってる時に。特にダンストラックとか激しいのを踊ってる時に、髪の毛が振り乱されてる方がうまく見えたり大きく見えたりするので、特に大きい会場とかだと髪の毛があった方がいいねっていう話でみんな下ろしてるんですけど、私は見やすさ重視みたいな髪型にしてるわけです。でなんでこの話を今したかっていうと、その友達にそのライブ終わった後に言われたのが、なんかその髪型めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かったんだけど、あの J リーグのさ、京都サンガのさ、ピーター・ウタカにそっくりだよねって言われて、あの J1 に今年上がってきたチームで、そのピーター・ウタカ選手ってのは現時点で、収録時点で得点ランキングトップの方なんですよ。であのぜひね、今聞いてくださる皆さんは、あのピーターウタカって調べて画像検索していただきたいんですけど、あのね、二つ結びの写真が出るかな、それです、それ。あ、そっくりって言われて。 いやいやいや、私さ、二つ結びのイメージがなくて、この歌ちゃん、ピーター・ウタカ選手のね。何のことだろうと思って、私も検索して、見て、そう、びっくりして、いや、いや、私やんって、なったっていう。はい。多分ね、一番上に上がってくるのは、京都サンガの公式ツイッターの J リーグ通算100ゴール達成のお知らせっていう2021年10月10日に投稿された写真なんですけど、どうすか似てますかこれ顔は違う。まあまあその雰囲気も、いや雰囲気違ってほしいんですけど、きっと違うとは思いますが、多分あれですよね、はい、影絵とかだったら絶対似てますよね。すごい私は嬉しくなったんですよ、歌ちゃんと一緒だって。その歌ちゃんが、ね、歌か選手がサンフレッチェ広島にいた時代すごく応援させていただいていたので、なんかそんな憧れだったり好きだった方と似てるって言ってもらえて、私はすごい嬉しい気持ちになったっていう話でした。だし本当に J1 に上がってきたクラブで得点力でも引っ張ってて、歌か選手って本当にどの階級のリーグでも安定して得点を取ってるんですよ。 J2 でも2桁得点とかもう普通に当たり前で、なんでその階級が変わって環境も変わってめっちゃ相手も強くなってるのに変わらずに得点できてるんだって、本当に個の力、打開力みたいな、本当になんかすごいな、ダイナモだなって思って応援させていただいております。皆さんもぜひサッカー見たことないよ、 J リーグ見たことないよっていう方、ぜひねこのご縁ですので、京都サンガのピーター・ウタカ選手注目いただければと思います。サッカーになるとめちゃくちゃ喋るじゃん、うん、そうなんだよね、饒舌になっちゃうのよ。滑舌あんまいいって思ってないけど、サッカーの時はねいいって思うんですよねそう、ね、この間どこで話したか忘れちゃったんだけど、私このラジオではしてないんですけど、キャッチコピー、サッカーの番組出るときのキャッチコピーがあって、そのあなたのハートにゲーゲンプレイスっていうのがあるんですけど、でこういう時の日向坂46の影山優香ですより、こんにちはあなたのハートにゲーゲンプレイス、日向坂46の影山優香ですの方が言い慣れてるっていう本当は言いたいぐらいの、日向坂46で噛んじゃうんですよね毎回。だけどそのあなたのハートにゲーゲンプレイス、こんにちは日向坂46の影山優香ですって言うと噛まないっていうだから本当はねそれをやっていきたいなって思いますが、はい、こんな感じでございました。ということでですね、オーディの方でも引き続きリスナーさんからのメッセージをご紹介していきますので、番組のメッセージフォームからどしどしお送りいただければ嬉しいです。お待ちしております。ということで今回のアフタートークはこんな感じでおしまいにしたいと思います。それではまた来週お会いいたしましょう。日向坂46の影山優香でした。バイバーイ。Audi.